現在はですね、2019年の8月の24日のですね、土曜日です。まあ、ジーソミア、まあ、ちょっと、まあ、米国怒ってます。以上。まあ、米国の顔に泥を塗った形になっております。ただ、米国はですね、おそらくはもう韓国を切り捨てるために、例えば在韓米軍の費用ですね、実質1000億とか言いながらですね、300から400億円ぐらいしか毎年払っていなくて、で、ばっくれていた。というふうな形でですね、5倍の値上げ、5500億円。というふうな形もふっかけてくるように、これも韓国飲めるわけがない。いろんな要素が絡まってですね、ジーソミアを破棄するというふうにやってます、やったというふうに言ってますけど、あなたはもう読んだでしょ。ムンジェインの側近の、曹国と書いて、曹操の曹に昔の国という字書いて、なんだっけ、チェ・ググだったっけ。なんかすげえ名前だなと思うけど、その人、チェ・ググという人が法務長官に任命されたんだが、そのチェ・ググさん、曹国さんのですね、娘さんが、中高で今、高麗大学というところにいるらしいんですが、なんだったかな、高麗大学って医学部系なのかな。で、高校までは、いわゆる普通の、私立文系高校みたいな、ようわからんけど、そういうところにいた、その娘さんは、高校の時にですね、この高麗大学というですね、医薬関係の、医学科のですね、すげえ頭のいい人でないと入れないような大学にですね、なんだろうね、論文出したから入れたそうです。なんかいろんなこと書いてありました。できるわけねえだろ、そんなことよ。え？高校生で。どうして高校生でその論文書けんだよ、お前。で、まあ、でもまあ、とりあえずそういう論文書いたということで、その高麗大学に入ったという、そのネタでですね、そのネタがね、韓国国民に知れることになりましてですね、ふざけんなーと、こうなってるわけです。これを守るために、ジーソミア破棄というですね、別のベクトルのものをぶつけて、この曹国さんを守った、というふうに言われております。曹国さんは、ムンジェインの忠実なる部下であり、おそらく、ムンジェインの忠実なる部下であるということは、北朝鮮のエージェントなんだろうなとも思います。はっきり言うけど。で、この人をですね、自分のおそらく後継ぎに考えてたんですよ。複数いるんだけど、2022年まで任期ですから、23年、24年と、これらムンジェインの新北一派というのは、基本的には、次の政権も全部自分たち新北政権、北朝鮮様々みたいな、その政党でですね、ずっと続けるつもりで、国内のですね、法制度もいろんな法制度を改正しております。だから、おそらくこの曹国さんをですね、次の大統領にし、同じですね、新北朝鮮の仲間だから、その場合、韓国におけるですね、前の大統領を死刑にする、前の大統領を捕まえて死刑にするというふうなことはならないわけです。そうして、ムンジェインは陰性を、陰の政治をたどるというかね、それができるわけです。思いっきりそれをですね、やろうというところで、こういうスキャンダルが出たもんですから、まあやっぱり牢屋にですね、ぶち込まれたくない、死刑にもなりたくない、ムンジェインさんとしては、曹国さんを必死になってかばうわけです。だから、だから、ジーソミアなんていうのは、おそらく彼は、ムンジェインをもともとやめようというふうに思っていたから、これを機会に、じゃあいいわ、というふうな形でやめたんです。しかしこれは、自分たちの支配層の支配の座を守るために、国を売ったんですよ。こんなにすごい売国度はなかなかいないなと思います。ジーソミアっていうのは、対北朝鮮に対して日米韓でお互い共同してやるということの象徴的な意味合いもあります。ありました。実際のところこれがあることによって、日米韓におけるですね、軍事に関わるような様々な情報共有というものが、報告されない形においても結構ありました。これは全く機能してない。しなくなる。米国が一番困るんですよ。はっきり言うけど。韓国に駐留している米国人兵士たちの安全が脅かされる事態になったので困ってるんですよ。このジーソミアの撤廃というのは、基本的には。米国の偵察衛星で全てが捉えられるわけでないですからね。新月の夜にですね、夜半に紛れて人海戦術的な形で陸軍戦力を展開するようなことを仮にやった場合ですね、 おそらく対応が遅れるんじゃないですかね。さらに韓国の連中というのはその時点においてはもう北朝鮮の味方やってるだろうから、あの米国には何も情報、そういうところの情報を渡さんだろうから、米国の側にも犠牲者がたくさん出るんじゃないですかね、そういうことをやられると。まあこれゲリラ戦ですね、これは。それははっきり言って、まあ自分のね支配の座を守りたいがために国家を販売するというですね、まあこの日本の民主党政権もなんか似たようなやついたね、そういう意味においては。そんなのが国というものの中でブイブイ言わしてるっていうこの状態を、なんだろうね、本当に異常だと思えないような人々というのはやっぱどっか壊れてますね。本当にそれを思います。まあ日本の左もやばいね、そういう意味においては。まあとりあえずですね、この宋国三問題、これはあとで尾を引きます、間違いなく。なぜならば29日にパククネとチェ・スンシルだったかな、チェ・スンシルの娘っちゅうやつもその高校とかですね、大学出てもう無試験でどんどんですね、で無試験の卒論とかそういうものも一切出さずに卒業したのかな。こういうことで若者が怒ったからうんぬんかんぬんということの裁判の判決が29日に出るんですよ。これは当然ですね、パククネだからということで有罪にしますよ。パククネに対して25年ですよ、禁錮だったか。どう考えてもですね、量刑が合ってない。で、これ上告審だから、これ、いわゆる最高裁じゃないんですか、これ。上告だから。控訴上告でしょう。決まっちゃうんですよ、これ。25年。チェ・スンシルは20年だそうです。ちょっとおかしくないです。いや、明らかにおかしい。まあね。世界中の誰も彼もから見放されていかざるを得ないんじゃないかな。いろんな意味で。それは思います。29日のですね、このサムスンおよびパククネ関係の裁判もですね、今の宋国さんを含めるいろんな動きの視線そらしとして大きく利用されるでしょう。それをあなたは目撃しなくてはいけません。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在ですね、2019年の、8月の24日の土曜日です。まあ今日一日ぐらいもう一回韓国やっとかなあかんのかな。ジーソミア。はい。まあとりあえずですね、昨日の時点で日本は我々韓国の自尊心を傷つけた。だからジーソミアをですね、破棄してやったんだ、ざまみろ。という論調一つ。そしてですね、この人たち頭おかしいなと思ったのは、まあ、中央日報とかその辺のソウル総合だったかな、なんかそれから韓国におけるいわゆる軍人じゃないんだけど韓国軍をですね統括統治しているような人がジーソミアがですね、ジーソミアから韓国が抜けたことに対して米国がですね失望しているというのは、それはもっともだよ。韓国は大事な国だからね。というふうなようなことを言ってて、さらにですね、しかし、このジーソミア脱退という動きというのは、さらなる次の新しい段階における、より強固な米韓同盟の始まりに過ぎない。なんかすごいこと言って、ちょっと。なんかすごいことをね、なんか言っておられました。ね。バカじゃねえの。俺もなんていうか、バカじゃないのという言葉すら言いたがない。ちょっと壊れてるんじゃないかなと思う。なんか、ちょっと。一方的に、あれだけ米国がジーソミアをいじるな、ジーソミアから抜けるな、と言っといて、22日の午前中ぐらいまでは、いや、抜けませんよ。延長しますよ。と言っといて、22日の3時4時でしたっけ？その、やっぱ抜けるわ！ああ、やってられっかよ！こんなもう、こんな、なんていうかな、卑怯な、そして、明らかに米国の顔に泥を塗り、日韓関係とか日韓問題とかになる、これ明らかに米韓問題になってしまって、それらの全ての原因を作ったのは韓国であるにもかかわらず、 まあ僕たちがジソミアを抜けたのは米国にも痛手だったろうね。僕たちはやっぱり大きな存在だからね。でもね、これは次のステップにね、つまりね、新しい米韓同盟に至るステップでね、米国はですね、もっともっと韓国を優遇しなくちゃいけないんだよな。そういう未来がね、明るい未来が見えるんだよ俺たちには、というふうなことを言ったわけです。どう言えばいいんだろうか。こんな時どんな顔したらいいのかわからないの。エヴァンゲリオンのあれを思い出してしまいました。本当にわかんねえや。頭おかしいんじゃねえのかお前と、私はそれしか言葉が浮かびませんでした。うん。まあ国民に向けて、自国の国民に向けてですね、韓国の支配層はですね、素晴らしい存在である我々韓国支配層はですね、世界にとっても大事にされている、韓国国民も大事にされているよ、特別なんだよ、というふうな、自尊心回路、自尊心エンジンフル稼働マックス、ターボチャージャー付き、もうエンジン真っ赤です。やめろよ、いい加減そういうのは。ね。国が持たないよ。国民も持たないよ。愛国ビジネスというのは、麻薬と一緒で、最初はいいけど、後でだんだんとですね、効かなくなるんで、量増えますよ。今量増えてますね、だいぶ。うん。そのうちに完全に効かなくなって廃人になるだけです。そういう、なんか本当にそんな方向に行ってますよね。正直言うけど。でですね、もっと汚ねえなと思うのは、韓国は22、23の時点でか。この2日間でですね、英国であるとか、あと米国なんかのですね、各新聞なんかに意見広告的なものを、やっぱりこの人たちいつもこんなことしてます。出してですね。英語で、英語の、その英語圏の人々に、日本悪い、韓国がですね、あれほど譲歩してやったのに、一旦はですね、日本の言うことをですね、飲んでですね、幸福説においては、我らはムン大統領がですね、日本をですね、非難しないようなですね、柔らかいトーンの演説をしてやったのに、それでもホワイト国のですね、除外のですね、これを直さないと。韓国の優遇措置はあって当たり前なのに、韓国は特別な国なのに、ね、世界の人々は韓国をですね、優遇しなくてはいけないのに、それをですね、やらない、許せない。どうやら、日本には、もっと強い制裁と社会的苦しみを味わってもらわなくてはいけないようだな。ということで、ジソミアを抜けたそうです。何から言えばいいのかな。いろんな意味で。あなたたちが、まず日韓基本条約を無視して徴用工がどうしたと言い出した、この件はどうなるんですか？明らかに国際条約違反のこれはどう、国際条約違反のこれはどうなんですかと。日本の、艦船 P3C に対してですね、ミサイル発射用のロックオンレーザーをですね、ビーム照射したのは、これどういうことなんですかと。ミサイルあのまま撃ってたら撃墜されてたんですよ。どういうことですかと。いろんな言いたいことあるんですが、全部それ無視してですね、日本が悪かったんだよ。ね。日本を何とかしなくちゃいけないんだよ、世界の皆さんは。ね。韓国に任せる。お前はノムヒョンの時もこんなこと言ってたけど、まだそんなこと言ってんの。ノムヒョンの時もひどかった。うん。本当にひどかった。日本のすべての管理をですね、韓国がやるんだ。うん。韓国が日本をすべてコントロールしてやるんだ。なんかすげえ、え？何言ってんのこの人。え？というような、まあまあ、相当強いですね。電波が、あの時、半島から発射されていてですね。私はですね、卵を茹でたりですね、トーストを焼いたりするときにですね、朝鮮半島のところにそれをですね、置いておけばですね、自然にあったかくなるんで、ああ、これは便利だな、と思った記憶があります。それぐらい電波強かったですよ。蛍光灯とか持ってきて、蛍光灯持っててですね、朝鮮半島に向けるとですね、発光しましたからね。もう電磁波で。もう携帯電話かかりませんからね、ノイズで、ガーとか言って。もう、ああ、これ太陽フレアだ、みたいな。なんかよくわかんないけど。いやもう、ダメだ。ダメなんだよ。なんだよ、こいつらは。まあまあ、まあ、あなたのお怒りもごもっともです。本当に、怒りたいのは私です。まあね。本当にこの人たちは建国以来自らを変えようとしない。うん。悪いのは全部日本。そんなことがあるかよ、お前。うん、だからね、 世界に対する工作もですね、一見やっぱり成功するように見えるのかもしれません。言葉の世界だけでは。しかしですね、日本はなんだかんだ言って、その、韓国に対して28日から、だからあと4日ですね、28日から、戦略物資今 3つをですね、止めているとか言いながらですね、日刊工業新聞でですね、キーポイントのプレイヤーに対してインタビューをするコーナーがあるんですよ。日本、日韓国じゃありませんよ。毎日刊行している工業新聞です。あと、日経産業新聞だったか、日経産業だったかと日刊工業が、日刊工業がおすすめです。私は日刊工業は結構読んでます。ここでですね、経産省のですね、今の担当課長か何かの方がですね、まあ、韓国 A グループに復帰？何言ってんのあんた？という、すごい記事をですね、載せてました。私読みました、インタビューで。はっきりこの人言ってます。A グループ復帰？そんなイメージ私の僕の中には1ミリたりともありませんよ。何言ってんの？なんか、どこの世界の地球ですか？日本ですか？みたいな。そういう、もうこと、まあ、でも、全部理詰めで反論してましたね。具体的な、はっきり言って、具体的な証拠があるって、ポロッと書いてありましたね。あ、ニュースイッチだ。日刊工業新聞のニュースイッチと選んだと思う。ポロッとね、具体的な証拠もとか、いや、あるんですか？とか。ね、まあ、あるんでしょうね。きっとね。だからそういうことでですね、戻されることはないと。そうなるとですね、28日からは、日本の JAXA であるとか、大学機関であるとか、研究、各企業の研究機関にあるような、特に最先端に関わる、戦略物資に関わる、宇宙開発であるとか、核技術開発であるとか、そういうところに入っている韓国人研究者たちは、まあ、9月でおさらばじゃないかな、下半期の。10月1日まで出てってください、みたいな。早ければね。まあ、温情でひょっとしたら3月31日まで、そういうことある。いや、基本的にそうなるんですよ。JAXA からは基本的に追い出されるはずです。はずですじゃなくて追い出されます。いや、でもまあ、俺別に関係者じゃないから、やっぱりはずですと言っておきます。あらゆる泥棒装置からですね、ホワイト国じゃないんだから、A グループじゃないんだから、出てけ、となります。で、最終的にそういう動きにも切れて、韓国がさらにおかしなことをしていったときにですね、これどうなのかね、北朝鮮に吸収されて統一朝鮮になった場合ですね、日本の在日とかって言ってるような人たちのですね、彼らのですね、ブイブイ言わしてるような特権利権みたいなもの、全部、本当に全部、なくなっちゃうんだけどな、大丈夫なのかなと、いろんなこと考えます。ブイブイ言ってるけどね、とか。そのうちその統一朝鮮のですね、金王朝になります。はっきり言うけど、統一朝鮮の金王朝はですね、日本は我が統一朝鮮の国民を拉致している。それを返せ。みたいな金付きで。思いっきりそのようになるような気しますよ、私は。その時に日本でブイブイ言わせていたですね。日本から奪うことしかしていなかったこれら勢力及びこれらに協力していた共産党系の弁護士なんかどうなんですか？昨日 C 委員長とかひどいこと言ってましたね。ジーソミアがですね、うんぬんかんぬん、破棄。安倍政権はですね、ことの重大性に分かってない。いや、お前らがそんなことなんで言うの？関係ねえだろ、お前。今すぐ徴用工関係の人々に全部のお金を払うべきだ。そしてホワイト国に戻してですね、無条件のですね、優遇措置を韓国に与えるべきだ。今すぐ。というふうに、C委員長は昨日言ってました。共産党も収入がないから余裕がないというのは分かりますが、そんなことをやりゃやるほどですね、支持者消えますよ、本当に。だから山本太郎だったっけ、あんな、なんか私ははっきりはっきりあの人ですね、相当やばい、口だけ番長にしか見えないあの人はですね、ああいうのに取られるんですよ。なんだ、令和民主党だったっけ、いや違う、令和新選組が。ね。新委員長はマーケットリサーチを間違えてます。まあ、そういうこと、そういう考え方もしたことないだろうけど。まあ、今の日本のやつは全部いらんねん。今、維新でさえちょっといらんなと正直、最近思っとるんだけど。まあ、いらんね。本当に。まあ、これもね、戦後74年間、政治的領域と軍事的領域に対して日本国民の民度というか知識度というか理解度がですね、低いままに 落とし込められていたことによる弊害があったわけなんですが、やっぱりこれ覚醒してですね、いやいやお前たち月給泥棒だから出てけよというふうにならなくてはいけないという、そんな段階に来たということですね。いろんな変化がこれからあるでしょう。はい。まあそんなわけなんで、まあとりあえず朝鮮半島はですね、これから明確に日本の敵になっていく、その流れの中で、我々はですね、ここから送られてくる経済難民及びですね、犯罪者たちに対して、我々の生活、日本の国、まあ地域社会、これをですね、本当に守るために具体的にはどうすればいいのかということをですね、今から、少なくともあなたは、まあ考えておくべきだという。それを、まあ本当に考えてね、行動しなくちゃいけないんだけどね。まあそれをですね、今日のオチだということにしておきます。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。